実践を行う前に思念の概念を説明しておこう。お前が先ほど認識した精神の体は、実際には体である必要性はなく、心や意識の向け方次第でどんな形にもなるし、どんな大きさにも変化するし、どんな物質にも変質する。この仕組みを利用して精神の体を自在に変化させていく。自由自在に変化する精神の体、それを思念と呼んでいる。これが念法の入り口になるわけだな。力を扱う際のイメージモデルとしては、先ほど学んだ精神の体を自在に変化できる万能エネルギーのように認識するといいだろう。肉体という空の容器の中に思念というエネルギーが満たされている感じだ。この思念は容器の外に出ることも可能だし、大きさや形、質を変化させることもできる。すべてはお前の意思次第というわけだな。思念をさまざまな形に変化させていけば、あらゆる事態に対処できるが、そのコツを得るために思念のエクササイズで汎用性のある要素を練っていくとしよう。具体的には、暑さと冷たさ、硬さと柔らかさ、収束と拡散、速さと遅さ、重さと軽さの5つを学んでいくぞ。これらの要素は武術や魔術、日常生活においても役立つからな。最初のうちは意味が分かりにくく戸惑うかもしれないが、まずは私の言う通りに一通りをこなしていくといいだろう。お前なりの感じ方や捉え方で構わないから、ついてきてほしい。最初は一番わかりやすい暑さと冷たさからいくぞ。これは魔術の講師に役立つ鍛錬だな。まずは精神の体を感じた後に、精神の体を自分の意思によって変化させられる自在物質と認識だ。精神の体はお前のものだから、これはたやすいはずだ。認識をしたら、精神の体を熱い炎のように変化させる。人間はイメージの世界において、どんなものにも変化できる機能を所持しているから、その機能を駆使して精神の体を炎へと変化させるわけだ。この時に注意すべき点は、脳内イメージでいきなり炎を作らないこと。まずは精神の体を知覚してから、精神の体を炎へとイメージで変化させていくプロセスが正解だ。心から肉体へ直接命令するのでは効果が弱くなるし、心でイメージするだけでもやはり弱い。心が精神の体を知覚して、そこから精神の体を変化させるというプロセスが重要だ。これは普通にイメージするよりも面倒だが、この一手間の違いが大きいからな。では今話したことを参考に、精神の体を炎へと変化させていこうか。 うむ、なかなか良い出来だぞ。こうして思念で炎を作り出すと、肉体に対して直接イメージを働きかけていないにもかかわらず、体が熱く感じるケースがある。これは精神の体が肉体と魂の中間にある存在のため、どちらにも影響を及ぼしやすいゆえの感覚だな。ちなみにこの状態は霊的にもとても強い状態なので、こうした炎のイメージを持ちながら真言や呪文を唱えたり、手刀を切ると、単なるイメージだけで術を行使するよりもはるかに強い力を作り出すことができるというよりは、古今東西の術はこの力を想起させることを目的や奥義としているケースが多いと認識してもいいだろう。少しだけ時間を取るから、この感覚に慣れたり術を試したりするといいだろう。では、思念の集中を戻してニュートラル状態に。変化させた思念をふっとかき消すように、思念を中和させて元の状態に戻していけ。次は反対の形質である冷たさをイメージしてみようか。精神の体を変質させて、氷や吹雪などのクオリティを作り出していくぞ。ここでも心が精神の体を知覚して、その精神の体を冷たいクオリティへと変化させるプロセスが重要になる。では行ってみようか。よし、これもいい感じだぞ。これらの鍛錬は、術者が見えない存在と対峙するときに役立つ概念だ。見えない存在に対しての力の行使は、脳内イメージだけでは効果が薄いし、肉体攻撃だけでは相手にダメージを与えられない。だが、物理、精神、両方の形質を持つ思念を駆使するならば、効果を表しやすいし、ましてや思念が炎や氷などの攻撃的な形質に変化していればなおさらだ。氷の思念の場合なら、あらゆる存在の動きを止めたり、 封印などにも使えるし、相手の力を凍結させて粉々に砕いたり、動きを鈍くしたりという応用もできるだろう。思念の概念を身につけていれば、高名な術者が過酷な修行の果てに身につけた力をいとも簡単に理解できるようになるからな。覚えておくといいだろう。それではしばらく時間を取るから、氷の思念に慣れていこうか。では、再び思念を中和してニュートラルにしていこうか。今度は硬さと柔らかさだ。これは武術において有効な概念だな。具体的には、精神の体を鋼鉄のように変化させるイメージを作るといいだろう。極限まで固く、強靭な思念を練り上げていくことで、肉体は強化されて有利になるからな。では、肉体を固くしてから、その感覚に慣れていこうか。それでは思念を中和だ。今度は思念を極限まで柔らかくしていこうか。鉄とは真逆の柔らかい思念を意識していくといいだろう。具体的イメージとしてはゼリーなどもいいし、生ゴムのような感覚の思念を全身に宿らせるのもいいだろう。魔術においては相手の守りを弱体化させる応用にも使える概念だ。柔らかい思念を練り上げて、その扱いに慣れていこうか。 では、思念をニュートラルに。次は思念の収束と拡散。これはエネルギーの強さと弱さのように訳してもいいだろう。まずは精神の体を自由自在に変化させられる万能存在として認識して、どこか一箇所に収束だ。これはエネルギーの集中であり、力を強めるブースト行為でもある。使いこなせばあらゆる力を集めるツールとしても機能できるからな。自分なりのやりやすい形で構わないので、思念を集中していくことに慣れていこうか。思念を戻してニュートラル状態に。今度は密度を薄くして広げていこうか。お前の体を中心に、周囲の空間へと思念のエネルギーを広げるように。できるだけ薄く広く思念を拡散だ。これは相手の力を薄めたり弱めたりする技にも使える概念だな。思念を練り上げて、その扱いに慣れていこうか。思念を戻してニュートラルに。今度は思念に対して早い遅いという概念を付与してみようか。まずは早いという形質。これは動画の早送りや時間粒子のようなイメージが 捉えやすいかもしれないな。精神の体を加速する思念へと変化させて、光の粒子のように振る舞ったり、ものすごい速度で全身を駆け巡らせたりするのもいいぞ。イメージが湧きにくい場合には、地球ゴマのように高速回転するイメージの思念を練り出したり、粒子加速器のような感覚の思念を持つのもいいだろう。加速の概念は武術、魔術ともに役立つ内容だからな。自分なりの感覚で構わないから行ってみようか。では、思念を元に戻してニュートラルに。今度は思念を遅くしていこうか。わかりやすい例えとしては、スロー空間などがいいだろう。時間の進みが鈍くなる思念を練り出して、周囲のスピードを遅くしていく。溶岩のような対流やドロッとした液体、スロー空間、時間粒子が遅くなるような感覚の思念を練り出すのもいいだろう。スローの概念を扱えるようになると、相手の動きをのろくしたり鈍らせたり極めていけば、銃弾や弓やサイコアタックなどの飛び道具の威力を鈍らせて、地面へと落とすなどの応用にも使えるからな。役立つ概念なので、しっかりと練り上げていこうか。 思念を戻してニュートラルに。最後は重さと軽さだ。これは武術や日常生活で特に役立つ概念だな。まずは思念を重くしていくぞ。精神の体の重量を増加させて、思念を極限まで重く意識。こうした質量増加の概念は、術や技の威力を増加させるからな。精神の体をどんどんと重くして、実際の肉体が重く感じるくらいまで重さの感覚を練り上げていけ。思念をニュートラルに。今度は思念を極限まで軽くしていこうか。精神の体が軽くなるように意識して、質量を消していく。肉体に羽が生えたと感じるくらいに思念を軽くしていくといい感じだ。これを身につけていると身軽な動きが可能になったり、手にした荷物を軽く扱えるようになるからな。日常にも役立つ概念なので、しっかりと練り上げていこうか。では、思念をニュートラルに。よし、いい感じだぞ。こうして思念を自在に扱えるようになると、 術の応用の幅が格段に広がっていくからな。この鍛錬は次のパートでその効果を発揮していくから、楽しんで学んでいくといいぞ。ではこれで思念のエクササイズは終了だ。